リンゴは踊るされどならばず。
さあ始まりました、リンゴは踊るされど並ばず、第7回目の配信でございます。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。今回お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウです。
今回はまあちょっとお久しぶりの配信ですか、収録自体もね。
そうですね、
皆さんお久しぶりでございま す,
お久しぶりです。特にケイタロウさんお久しぶりでございます。
そうですね、
すいません、前回は
いや、ケイタロウさんからも非常にあの興味深いお手紙をいただいたんですけども、前回のあのね、ヨヨさんのあの号泣しながらお送りした第6回
あれをお送りした後に僕は次の日号泣してたんです
非常にあの回、あの皆さんからいろんなリアクションいただきまして、まあメールであったりツイッターであったりいただいたんですけども、今日はそちらをちょっとご紹介したいのは山々なんですが、ここがかなりの大ニュースが、やっぱまあ一応ね、これタイトルにリンゴというものが入っている以上避けて通れないであろう話題、行かせていただきたいと思います。今回はですね、 2012WWDC 特集ということで、お送りしていきたいと思います。皆さん、まずはこの WWDC ワールドワイドデベロッパーズカンファレンス、要はデベロッパーなんで、まあ、iOS であったりとか、Mac のアプリケーション、ハードウェアの開発者も出てくる、
Apple のデベロッパー登録してる人が招待されるんですね。
そうですね、ただ招待というか自分で金払っていくんですよね、あれはね。
もちろんもちろん、あの招待状が届いてメールで来て申し込むかっつって、じゃあ金出せやって言われて、
10万ぐらいするんだっけあれ。
そうみたいですね。
2桁万したのに、今回はなんと発売から1時間43分でしたっけ、
すごいですよね、めちゃめちゃ早いですよね。
売り切れてしまったというね、何人入るのかでちょっとね、皆さん計算すると恐ろしいことになるかとは思うんですけど
うちらもやるよ、うちらも
やりますか、そのうち、ね、ワールドワイドデベ デベロッパーズコマシーとかでいい。
いや、それすごい限られてるね。
ナラバッパーズカンファレンスみたいな
感じ。な感じ
で、まあこれがですね、日本時間で言いますと6月12日の深夜2時から始まって、まあ、約2時間、1時間半から2時間、
はい、
行われたということなんですが、まあ、いわゆる深夜の2時から4時、皆さんは実際に見てらっしゃいましたか、ね、コマシーさんはこれは見ましたか。
はい、見ましたというか、僕はハイスピードアップルですね、自分が別でやってるポッドキャスト番組と、あとはあのヨーヨーさんが出てらっしゃる帰ってきたポンシセット 119Mac のメンバーと一緒にですね、ユーストリーム配信を行っておりましたので、
お疲れ
ちょっと見てて、
はい、ちょっと見た、
ちょっとだけ見た、歯ブラシ。
あ、そうそう、あの途中で言ってたんですよ、あのリンゴは踊るされど並ばずのメンバーが誰も見てねえと。
そうそう、僕はそのね、
ちなみにヨーヨーさんはこの時間は
関わらず、ぐっすり寝て朝5時半に起きて息子と朝練してました
健康的すぎる
ちなみにじゃあ慶太郎さんは。
僕は歯ブラシしながら見てましたね。
あ、それ何時頃ですか。
ね、いや、あのレティーナの MacBook Pro、が出た時ぐらいまで見てました、一応。
あ、じゃあ2時からしっかり見てたというか、まあ、いろんなブログチェックしたりだとか、放送あのユーストリーム配信見たりとか、
片手間ですね、ご飯食べながら見始めてで歯ブラシしながら見終わった
って。ちょっと待って、頑張ってたのに片手間って
じゃあ、まとめると、コマシーさんはその、まあ、ハイスピードアップルポンシチー Z などなどとユーストリーム配信をしてて、
はい、はい、
でヨーヨーさんはぐっすり寝てて、でケイタロウさんは、まあ、片手間に、まあ、しょうがないんでユーストリーム配信を見てたっていう。
そうそう、
ひどいひどいね、それ
で。かくいう僕はですね、トマト屋はですね、一応まあちょっとは見ようと思って、毎回僕はあのエンガジェットの、アメリカ米国版のエンガジェット、エンガジェット.com の速報を見てるんですけども、まあ、一応それは見ようかなと思って、でまあ、2時からなんで先にちょっと仮眠をしてから見ようかなと思いまして、11時ぐらいから寝ようとして、まあ、結果12時過ぎまで寝れなかったんですけど、で起きたら、3時30分だったのかな、
終わる直前
ほぼ終わってるところで、
iOS6 だね、
6の途中らへんで、もう起きた時にはもう全てのハードウェアが発表し終わってるっていう状況で、じゃあリアルタイムにがっつり全部見てたのはコマシーさんだけ
ってことになりますね。
小松井さんちなみにどういうサイトをこう参照しながらというか。
僕も基本的には今トマト屋さんが言ったエンガジェットの速報と、あと GDGT というところの速報ですね、
はいはいはい、
そこをメインに見てました。あと念のためギズモードも見てましたけど、
うん、
ギズモードは GDGT の写真を使って速報してました。
まあ出入り禁止だからね。
グダグダさん相変わらず健在なんですね。
健在でしたね。あそことやっぱりエンガジェットさんが僕が知ってる中でやっぱり早いですね、本当に。
エンガジェットさんの必死さは伝わってくるんだけど、ディスられっぷりも伝わってくるみたいな感じなんでしょ。
最近はなくなりましたけど、昔は1回か2回ね、ありましたよね。アップルが独自でストリーミング映像を、
そうですよね、
流したっていう回があって、あれは確かね、OS もすごい限定されてて、ブラウザもサファリからしか見れないみたいなね。
はい、
そうそうそう。
そんな限定配信もありましたけど、まあそれ以来自前での配信はやってないので、まあ僕らが見る場合というのは、今言ったような海外のサイトとかの速報、実際中にいる人の速報を見るか、あとはね、確か会場から無断でツイキャスだったかなんかをしてる人がいたらしいという噂を聞きました。今回もですね、基本的にはプレスパスという、なんでしょうね、報道陣としてのパスがない人たちは、実はあまりそういうライブブログの中継とかをしてはいけないというお達しが実は出てまして、出てるんですけど、でエンガジェットがプレスパス取ってんのかな、発行されるったのかな、そこはちょっとね、よくわからないところでありますけどね。
まあ中の写真をね随時更新してたので、おそらく中にはいらっしゃったんじゃないですかね。
でそれがですね、まあ午前2時、まあ向こうで言うと6月11日の朝ですか、
はい、午前10時ですね、
うん、毎回だから WWDC は前で言えばスティーブ・ジョブズ、今回で言えば、ティム・クック、
はい、
が入ってきてグッドモーニングから始まるんですよね。
あ、そうですね、
皆さんおはようっていうとこから始まるんですけども、どうもこの日本人にはそのおはようが馴染みのない、プレゼンテーションキーノートになるんですけども、こちらの方でハードウェアが大きく変わりまして、
お、
まあ、大きくしてもラップトップ系だけですね。 MacBook Air、 MacBook Proそして今回大目玉、大目玉ってどこられてみたいな大きな変化として MacBook Pro の、レティナディスプレイモデルっていうのが、
はい、
出ました。で、まあ、まず MacBook Air から一応いきましょうか、
うん、
MacBook Air からいきますが、はい、見た目、デザインは変化なし、
はい、
変化なく大きさ重さも変化ないんですが、うん、CPU が、IB ブリッジに変わったのかな、
なったと、はい、そうですね、
今までのサンディブリッジというものから IB ブリッジ、まあ、CPU というかチップセットがごと変わって、
はい、
CPU のクロック数も上がり、グラフィックボードも上がったと、
うん、
でメモリが今まで11インチモデルは2ギガが標準だったんですけども、
はい、
4ギガが標準になりましたよと、
うん、
はい、
でなんと USB 3.0 もしっかり対応で、価格がですね、11インチの一番安いモデルは値段変わらずですが、
はい、
うん、実は他のモデルはちょっと安くなってるということで、現在ですね MacBook Air のですね、一番お安いモデルが11インチ 84,800円、
うん、
で11インチの、1個上のモデルですね、128GB の SSD を積んだものがですね 94,800円、
うん、
そして13インチ 128GB の SSD を積んだモデル、1.8GB デュアルコアコア i5 のものが10万トンで2800円、
うん、
で13インチの一番まあ上のモデル、256GB の SSD 搭載モデルが128800円、
うん、
という4ラインナップ、まあ、これにまあ CTO とかをしていけばどんどんスペックもお値段も上がってきますよっていうことなんですけども、確かこれ、はい、多分一番上安くなってる、これ13万8000円でしたっけなんかあんまり覚えてないんですけど、
ね、覚えていないという、
ね、でも13万円してた気がしたんですよね、僕も。
大きなところでやっぱりまあ USB の 3.0 にしっかり対応したっていうのがちょっと僕はちょっと正直驚いたかなっていうのはあって、うん、まあ、あの後の MacBook Pro の標準モデルのことでも言うとは思うんですけども、
うん、
もうサンダーボルトで一括にしちゃうのかなとちょっと思ってたんですよ。もう USB 3.0 には乗り出さないのかなと個人的には思ってたんですけど、
うん、
もう高速なデバイスはサンダーボルトがあるからそっちでどうぞかと思ったら、しっかり 3.0 地味に 搭載してくると、
まあ、そうですね。この IP ブリッジがチップセット上でそもそも USB 3.0 をサポートしているので、やっぱり乗っけざるを得ないっていう部分もあるじゃないですか、うんうん、だって使えるの分かってて乗っけないって言ったら
わざわざ Mac だけは使えないみたいな、
そうそう、うん、一応そういう話もあったんですよねサンダーボルトを押しているのでUSB 3.0 をサポートするかどうかはちょっと懐疑的であっていう話もあったんですけど、うんうんうんうん、まあ、結果的にはやっぱり常識的に考えて載せないとちょっと文句言われんじゃないって思ったんじゃないですかね
さすがにそれはないだろうということで、うん、で、今回も多分重さも全然変わってないんでしょうね。 1.08kg11 インチ、
そうですね、
1.35kg13 インチ、まあ、変わってでもビビたるもんなんでしょうかね。基本的にはもう筐体の変化はなしと、
そうですね、
いう形で、まあ残念ながらやはり11インチには SD カードスロットはつかないと。
で必要っすか？僕あんまし使わないんで分かんないんですけど、
うん、でも結構意外とあると便利な
11インチ。ああ、まあ、に越したことはないですよね、もちろん、
うんうんうん、でね、僕これ結構ここで問題になってくるのが、
はい、
実はですね、このアップルのですねストアの MacBook Air というののサイトに、その WWDC の後ですね、まあ、すぐページが更新されたんですけども、
はい、
その時、11インチと13インチがこう背中合わせになってるような画像が実は出てたんですけど、
うん、
あれの11インチ側にどう見ても SD カードスロットがついてたんですよ、見た目って思って今見直したら消えてる、しっかりしてるわ仕事してるわアップル、
指摘あったんだね、
あれでWWDC の基調講演の時に発表された内容と、うん、
はい、
今出回ってる情報が違うっていうものがいくつかありますよね。今の話しかり、
なんと
あとエアーでしたっけ、
はい、
オンボードメモリーなの、それとも後からさせるのみたいな話が錯綜してるっぽいんだけど、
あ、そのオンボードの話はラティナーモデルじゃないかな、あ、 MacBook Pro の、ね、
なるほどなるほど、
うん、そこで、まあ、ラティナに、まあ、飛ぶ前にじゃあ MacBook Pro の、
はいはいはい、
ラティナじゃない方をちょっと行きたいんですけども、うん、こちらはですね、こちらもあのエア同様筐体の変化なく、多分重さもそんな変わってないんじゃないかな、うん、で USB が 2.0 から 3.0 に変更と、で、はい、同じく CPU とチップセットが変わって IB になったのかな。で、大ニュースとしては17インチモデルが廃止、
うん、
はい、というところですかね。
これはでも当初から高精細ディスプレイ搭載の MacBook Pro が出るよみたいな話が出てた時から17インチの話っていうのが一切なかったんですよ、17インチも出るよっていう話が、
うんうんうん、
だから可能性としてはちょっと考えられるかななんて思ってたら、うん、案の定終了しましたね。
まあ実際どれぐらい売れてるんでしょうね、需要がどれぐらいあるのかっていうのは。
でもデスクトップ買いたくないっていう人で画面大きいの欲しいなっていうところでニーズはあると思うんだけどね、
うんうんうんうん、僕も結構欲しいかなと思うんですけどね、あんまり持ち歩くっていうのを前提にしてないので、うんう
ん、ただ結構あの価格が正直高かったじゃないですか、15、13が安い中で、ね、やっぱり17インチの MacBook Pro になると競合が iMac の21インチ、うんうん、とかあの辺が競合になってくると、iMac 安いじゃないですか今10万ぐらいで買えちゃう、ね、となるとどっちを選ぶってなって、まあ、うん、出先に17インチ、まあ、車とかでね持っていく人だったらいいのかもしれないですけど、うん、写真家の人なんかはね大きい画面でチェックしたりとか、うん、その場でしたりとかしてそのまま DVD に焼いて納品とかねしちゃったらいいのかもしれないですけど、う
ん、はい、
かなり限られた需要だったのかなという気が。
ちょっと前のアップルだったら平気でそういう限られた製品を出してたのに、
うん、今回は、まあ、
やっぱでかいレティーナディスプレイを作るのが大変だったのか ね、
まあ、17インチでねもし作ったか、うん、まあ今はないけど今後もしかしたら復活するのかな、うん、どうなんでしょうね。
まあ、ここばっかりは何とも言えないですね、うん、もしかするとそれこそ iMac にレティナディスプレイとかっていう話も出てくるかもしれないですし、うん、今後、
うんうんうん、あとはまあ僕としては残念なことなんですが、このモデルに関しては光学ドライブが、生き残ってしまったと。
残念なのそれは。
僕的にはもうね早いとこなくしてほしいんですよね、どうせ使わないから重たいだけだし、しかもブルーレイ対応はしないですしね。
そうなんだよね、
まあ、する気はないだろうとは思いながらも、うんうん、しないんですよね。しないですし、うん、あと記録装置、記録媒体が SSD が標準ではなく、やはり HDD ハードディスクが、
はいはい、
なんでまあこの MacBook Pro の標準モデルに関しては本当にちょっとスペックアップしましたよねと、 USB 3.0 つきましたよねっていうのが大きな変化、
うん、
そして今回の メインのものになってくるのが MacBook Pro のレティナディスプレイモデル、
うん、はい、
はい、
これがですね、まあ、スペックからいきますと、メモリが8ギガ、うん、そしてクワッドコアの CPU というのを積んでいるんですが、はい、厚さがなんと約 1.8センチ、
はい、薄いよね、
まあ、Apple の言葉を借りるのであればこれまでの約4分の3、
あ、
25% 減らして4分の3、うん、
すごい、
こんなに薄いでしょって言ってました、ね、
そうですね、重さが 2.02キロ、まあ、約2キロ、
うん、あの今回発表された通常の方の MacBook Pro、うん、の厚さが確か 2.4 ぐらいでしたかね、
うんうんうん、比較対象としてあの MacBook Air
の方が近いですよね、うん、ですから、うん、
MacBook Air の、 あの一番厚い部分とほぼ同じ厚みですかね、
うん、
でかなり薄いと、
重さはあれなんだよね、 Air の倍ぐらいあるん
です、倍ぐらい、あのレティーナディスプレイにするにはやっぱりバッテリーが相当必要なので、うん、ドライブを外した部分、うん、あの今回のレティーナ対応はドライブがないんですけど、そこの部分にですね、うん、バッテリーをがっつり積んでるんですね。実際な、裏中外したのって皆さん見ました？
見ました、
映像で見ました。あれ半分ぐらいバッテリーでしたよね、
うん、あのボコンボコンボコンって後ろについてるやつがね、バッテリーで、今回このモデルに関してはまあいいことね、高額ドライブなしということで、
うん、
で、プラスですね、 SSD が標準のモデルになってますね、
はい、
でお値段の方が184,800円、
はい、
これは正直お安いんじゃないかなと。
いや安いと思いますよ、いろんなまあ意見はあるでしょうけど、うん、メモリーはとりあえず標準で8ギガ入ってますし、うん、SSD で256で184,800円って考えれば、
うん、
相当安いですよ。
しかもですね、グラフィックの方がですね、まあ、もちろんこれレティナを動かさなきゃいけないっていうのもあるんでしょうけども、 GeForce の GT650M、うん、
はい、
メモリ数でいきますと 1GB の、グラフィックメモリが載ってますので、
うん、
でこれ、本体に標準で HDMI の端子がついてます ね、実はね、なんでここからこう出力したりとかもできて、かなりグラフィックに力を入れてると。でやっぱりそのグラフィックを動かすためには大量の電源が必要になると、バッテリーボンボンボンだし、まあ、高額ドライブ入るところはないし、
うん、
あともう一個かなり、うん、不思議だなと思うとこう皆さんあったんじゃないですかね、実はあのファン、温度を下げるファンが、
はいはい、なんかこれも新しい技術なみたいで相当静かみたいですね。でも
そうですね、ファンが、まあ、あの映像の中で出てたんですけど、うん、今までのファンっていうのはこう一定の周波数、
うん、
なんですか、その周波数だけがうるさかった、ウィーンっていう、要はよく聞くファンの音、はい、ウィーンっていうこの音だけがうるさかったんですけども、
うん、
それが例えば10うるさい、10ぐらいうるさいとしたら、それをですね、うん、別の周波数に振り分けてですね、 3×3つとかですね、
はあ、
4×3つとかにこう分散して、
ほうほうほう、
ブーンブーンブーンみたいな、なんでしょうね、ちょっと例えが悪いね、4つぐらいの音に分けて全体が10うるさいっていう、総量は変わんないんですけど、
うん、
耳障りじゃなくなるっていう、
一つの音じゃなくて複数の音に分けることによって、
う
んうんうん、その耳に入ってくる一つ一つの音がちっちゃくなるってことか。
そうですね、そういうなんか、そういう技術を駆使することによって結局人間の耳に伝わりづらくする、
うん、
変に打ち消してるわけではないんですけど、分散させてるっていう技術があって、
素晴らしいね、
これによって
真剣にやってるっていうのはすごいですよね。
ね、人のことを思いやってくれてんだもんね。
そうですね、だから僕らポッドキャスターのことを思ってくれてるんだと思うんですけど
収録の時にファンの音がしないようにっていう、ね、
あのこの収録前にですね、僕はあの Mac の置いてる場所について非常に長々と語りましたけどもねマイクの近くに置くんじゃないってね、
ノイズが入るだろう
ノイズが入るだろうっていう、
だそれも、まあ、無視してますけど
だから皆さんが皆でこの新しいレティナの MacBook Pro を買えば、
うん、
そんなことも、まあ、全く気にしないとは言いませんけども、うん、ある程度今までよりは気にせず、
うん、
だからこのファンとかまで設計し直したっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、あとは変わったところだと LAN がなくなったんですよね、イーサネットが、
う
ん、
ああそうだそうだ、うん、
イーサネットがなくなった代わりに、まあ、サンダーボルトが2機ですねついて、うん、別売りですけどサンダーボルトからイーサネットに変換するアダプターができたりとか、あとファイアワイヤーもなくなったので、うん、これも同じくサンダーボルトからファイアワイヤー800ですかに変換するアダプターっていうのが別売りで、まだ出てないのかな、ちょっとわかんないですけど、
そうですね、6月の何日かに、うん、ちょっと今ストア見てみましょうか、
うん、ファイアワイヤーは8月みたいですね、イーサネットはもうすぐ出るのかな、そしたら
あの FireWire を昔 iPad じゃなくて iPod で繋いでた時あったじゃないですか。
はいはい。
あの時の同期速度つったら早かったよね。
早かったです。もう 今でさえ僕できるんだったら FireWire に戻してほしいです
ね、うん、僕もそう思ってる、うん、でもビデオカメラとかね、まだ FireWire で繋いだりするものありますからね。
いやさすがにもうあれもないですよ。
あ、そうなの。
正直ね、そんなの使ってる人は本当にその放送局とか制作会社の一部か、
うん、
おじいちゃんとかじゃない。本当に
古いってことなんだ。
そうですね、あのこれはいわゆるハイビジョン規格の中でも HDV と呼ばれる、
はいはい、
ビデオテープ、ミニ DV テープっていうテープに記録するものがその FireWire で取り込むビデオカメラなんですけども、
そうだ、ね、
今もうほとんどのものが SD カードだったりとか、
あららら、
あと業務用のものもですね、その SD のまあ拡張版 P2 カードというものであったりとか、あとは S by S カード、これは PC エクスプレスカード互換の、もうみんな覚えてないよね、エクスプレスカードとかね。
あ、なんか名前ぐらいしか覚えてないな。
昔の MacBook Pro にね、直差しできたアルミボディのやつにできたやつがあったんだけど、
うん、
それで今 S by S っていうのが企画があって、それでやってるんですけども、
ね、トマト屋さん、うん、ワンボタンの声の山村さんがファイアワイヤーでビデオ繋いでるって言ってましたよ。
あれはまあユーストリーム用なんで、
なるほどね。
まあうん、さっきの僕の発言と繋げては聞かないように。サンダーボルトとギガビットのイーサーの変換ケーブル、
うんうん、
こちらがですね2800円。
おお、安い。
うん、正直安いなと、うん、僕正直4000円ぐらいするのかなと思ってたんで、いつものアップルのことだと、
う
ん、
アップルのそうだね、変換系はなんか手に高いからね。
そうそうそうそう、だいたい3400円が相場なのかなと思ってたら、それより安い2800円で出るということで、うん、ただまだファイアワイヤーとの変換ケーブルはちょっと値段も出てないみたいな、アクセサリーも出てないんですけども、はい、イーサネットのものに関しては僕ちょっとね、普通のアップルのオンラインストアから見つけられなくて、
うん、
MacBook Pro の BTO 画面、はいはい、CTO 画面、はい、中のこう、はい、
選択肢の中にあったの、
選択肢の下の方に行くと選べるようになってるっていう感じでしたね。
なるほど。
ちょっとストアから簡単には行けなかったので、そこら辺見てもらって、アクセサリーの
ところで言ってないんだ。
ちょっと僕見つけられなかった、多分あるとは思うんですけどね、ちょっと僕は見つけられなかったので、まあ、そこから、まあ、
もしかするとこれからかもしれないですね。別
に、そうですね、どんどん出てくるのかなと、うん、あとまあアクセサリーで言うとですね、1個、980円の変なアクセサリーが増えましたよね。
増えましたね、増えましたけど、うん、すっごいど忘れしてますね。分かって、ね、あ、分かりました、思い出しまし た, ました。はい、マグセーフですね。
そうですね、アップルマグセーフ2コンバーターというのが出ましてですね、う
ん、何それ。
今回ですね、レティナディスプレイの MacBook Pro からですね、マグセーフ部分あります、マグセーフ部分っていうの、
電源のところ、
電源のところ ね、でピタッとマグネットで行くところがあるんですけども、
うん、
あそこが結局ですね、ボトルネックになって薄くできなかったんですよね。
は
あの厚みが、あの厚みであるがために、あれ以上薄型化ができなかったわけですよ、 MacBook Pro も Air も。で Air に関してはなんか斜めにするっていう方法で乗り切ったわけですよね、
はいはいはいはい、
設置部分をちょっと斜めな感じになってますよね、 Air はね、
はいはい、
で今回のレティナディスプレイを薄くするためにですね、マグセーフ部分を一新したと、
はいはい、
ちょっと今までより薄く平べったい感じになったんですよね、
うんうん。
でそうなると今までの AC アダプターは使えなくなるわけですよ、
はい、
でそれは困ったというわけで、うん、その薄いのと標準の今までのをこう中継するアダプターが出たんですけど、
うん、
これ980円もすんの、これ
980円。
それレゴの一番ちっちゃいブロックみたいなやつでしょ。
そうそうそう、
まあ言ってみればそんな感じですね、本当。
そうだよね、う
ん、でこれね、 BTO 画面で今見てるんですけど、
うん、
これさ、ちょっと写真を大きくしすぎてて、うん、1個上に 85W のマグセーフのあのアダプター、 AC アダプターがあるんですけど、うん、それよりもでかいんですよね、写真上で見ると。でその下に外部ストレージって書いてあって、うん、すごい冷凍4つぐらい組んだようなでっかいストレージドーンってあるやつよりもでかいっていう、もうなんか実際の大きさは多分もう指の腹ぐらいに乗るぐらいなんだろうけど、すごい存在感を放って。
え、原寸大とか書いてない？
あ、これが原寸大だったら別にいいですよ。この画面に見えてるぐらいの大きさだったら問題ないですけど、うん、外部ストレージがこれに比例して原寸大だったらびっくりですよ、これ。
そうそう、
運送屋さん困っちゃいますよ、これ、うん、
なんかこれのアダプターを見て あのなんかなくしそうみたいなことを言ってた人がいましたね。
はいはいはいはい、はいはいはい、これはまあなくすでしょうね、
うん、
だからこれはぜひね、ああいうなんだルノワールとかそういうカフェではですね買えるようにしてほしいですね。
あのレジのところで売ればいいよね、
う
ん、
すっげえ売れると思うよこれ。ボロ儲けできると思う、レンタルとかにして
それ銀座のルノワール限定じゃない
売れそう。でも
いや、ほら今ノマドカフェが流行ってるからさ、
クッキーの横に置いてある
そうスタバとかね、まあ、スタバは電源取れないからあれだけど、まあこれも出ましたと、まあハードウェア基本的にはMac のコンピューターってのはこの辺りですかね。皆さんはどうでしょう、ここら辺はお買い上げの方は
いらないいらないわけじゃないけど欲しいけど、うん、買えないよそんなちょくちょく
ゆうさんはじゃあ今回お買い上げはなしということで、
ステイです、
ステイです。じゃあコマシーさんは。
僕はですね、うん、あの実際に配信してて配信が終わって、うん、その後にまたポッドキャストの収録を朝やってたんですね、5時ぐらいからやってて、
うん、朝の5時から
朝の5時からポッドキャストの収録をして、はい、6時半ぐらいに配信したのかな多分、
うんうんうん、
やってて、まあ、その前とかにこういろいろこうページを見てて、うん、もう朝でですね思考能力が低下してたんでしょうね、カートまで入れましたよ、
はいはい、何を入れたんですか。
もちろん MacBook Pro のレティーナですね、
うんうん、
で、メモリーはやっぱ 16GB ぐらい欲しいかなとか言ってはいは
い、はい、最大てんこ盛り、
そうそうそう、で、
お、
でカートまで入れたところでちょっと我に返りました
どうしたどうした。
いや一応カートから削除しました
マジで
ちなみにですねこの MacBook Pro のレティーナモデルの標準モデルの方を 16GB にしますと、うん、お値段の方がですね20万飛んで2400円と、
そう、それかなと思って、正直 SSD256 あったらあとは外部で逃がせばいいかなとかいろんなことを考えて、うん、なんかすげえ神経、そう
考えたけど
ものすごい真面目に買うことを考えてんですけどあの最後に理性が勝ちましたね
さあ慶太郎さんは今回は。
いや俺はね怒ってんですよ、うん、俺は。
あらアングリー怒ってらっしゃる。
なんで iMac を出されないのかとなんでノートばっかりやるのって。
ああラップトップばかり出てくると。
そうそうそう、山形のね、うん、友達と2人で待ってたわけですよ、うん、デスクトップをね、
新型 iMac を、
う
ん、
そうそうそう、うん、いやもう失望しましたね。
いやでもね慶太郎さん出たんですよ、
え
あのデスクトップキ
ー。マジですか。
Mac Pro が新しくなったの
でもさこれさちょっぴりスペックアップしただけで、うん、ニューって書いてたらすごい苦情食らったらしくて、うん、ニューっていうロゴ外したらしいじゃん。
そうニューのロゴが消えてですね、まはいはい、これもね、まあ、Mac Pro プロフェッショナルが使うものですからそうそう簡単にね、うん、スペックは変わってもらっちゃ困るんですけども、うん、前回のアップデートはですね2010年ということでですね、
うん、あもう2年
経ってしまいましたね。
非常にですね時間2008年だったかな、10年かな、うん、10年でいいと思う。さすがに
一応、はい、なんか中の CPU が何回か変わってるはずですね、
うん、Xeon なんですけども、うん、ですね、USB は 2.0 保留
あれ
で、ファイアワイヤーも800がついたと、
うん、あいたたたた
サンダーボルトないんじゃねえかこれあの普通のディスプレイポートしかついてないですね。
うん、
ディスプレイポートがついてでですね、あの CPU の、コアの数と、
うん、
ちょっと値段がじゃあ、ね、相対的に下がったのかな。あとメモリーが、ね、アップしたりとかしてですね、
うん、リーズナブルになってどうすんだって話だよ ね、
そうですね、あのお求めやすくなりましたね非常に。
慶太郎さん買いじゃないですか。
そうですよ。
いやいやいや待て待て待てい
や慶太郎さん待望のデスクトップモデルがですね、
デスクトップモデルですよ
そこじゃないんだよね。
そうか、まあ、わかりますわかります。僕も、まあ、iMac を使ってる身としてはやっぱり iMac 出てほしかったですよ、
うんうんうん、残念ながらね。
これはどちらの記事かな、ギズモードさんの記事なので、
はい、
まあ、眉唾で聞いていただきたいんですけども、うんうん、なんかどうやら、iMac や Mac Pro について、うんうん、Apple さんに聞いてみましたっていう記事があったんですよ。でそしたらおそらく発売は2013年になると思いますが、うん、全く新しいデザインで新たなモデルの開発が進められていますっていう風に回答が出てるらしいんですね。
ニューヨークタイムズが報じてたところなんですけども、
う
ん、まあ、2013年新筐体でっていうのがあるんですけども、うんうん、 ただまあ本当に Mac Pro 17インチみたいになんないかなっていうのが正直なくなるんじゃないかなっていう気が僕はちょっとしてますけどね。
でもなんか結構音楽系の現場とか行くと Mac Pro がゴロゴロ転がってたりとかするじゃないですか、
うん、はい、それはちょっといろんな事情がありましてですね。
あ、古いソフトウェアを使わなきゃいけないとかそういう。
いや、そうではなくてですね、実はですね、うん、音楽業界のレコーディングとかをやるのの標準的なソフトウェア、うんうん、がプロツールズっていう名前のね、はいはい、ソフトウェアでレコーディングだったりとか、するんですけども、はい、そちらがですねこれまでは専用のハードウェアがないともうソフト自体がそもそも動かなかった。
なるほどなるほど。プロ縛りみたいな、
いろんなものをそうですね接続しないと、うんうん、ハードウェアがないと使えなかったんですよ、そのソフトウェア自体が、はいはい、それがですねここ何年かでそのハードウェアがなくても動くバージョンっていうのが出てきまして、
お
で今まではそのハードウェアがないと例えば、まあ、エコーとかですねかけたりとか、うん、そういう、エフェクトっていうのがハードウェアがないとダメだったんですけども、うん、やっぱどんどん昨今 CPU が向上していって、
うん、
CPU に、やらせることによってエフェクトができるようになってくると、そうなると外部ハードウェアがどんどんいらなくなってくると。
なるほどなるほど。
そうなると別に Mac Pro にこだわる必要が昔に比べれば減ってくるんじゃないかと。
なるほど、この図体だけがでかいやつがもういらないと。
もちろん拡張性って意味では必要なんですけども、
そうですね、
ただ今までに比べるとその拡張性がそもそもいるのかどうか、
はーはー、
必要なのかどうかっていうちょっと分岐点に
来てるわけだ。
そうですね、そのプロツール作ってるアビット社が、今までみたいな図体のでかいもの、まあ、もちろんスタジオとかで今も入ってるものもありますし、うんうん、そっちの方が音がいいとか悪いとかいろいろあるんですけども、うん、ただそういうところが今後も新しく入れ続けるかどうか。
本当だね。
今までであれば絶対ハードウェアが必要だったんで絶対 Mac Pro を新しくしてたんですけども、
うん、
そこは絶対ではなくなるんじゃないかというところが音楽業界、あとはまあ映像業界もそうなんですけども、
はいはい、
波が来てると。現に iMac で仕事してる人もかなりあります。ちっちゃい会社だとあるので、そういうところでまた変わってくるのかなと思うんですけども、ちょっとですね、うん、この WWDC のお話非常に長くなるということで、
うん、
前半戦、今回ですね第7回前半戦の方ではですねこのハードウェアについてお送りしたんですけども、ちょっとこれ一旦切らせていただきまして、うん、第8回の方でですね今度はソフトウェアについて、
うん、
今回大きなソフトウェア2つ出ましたね、 iOS と、OS10 マウンテンライオン、
うん、
こちらの話、そして隠れてアップデートしたあのハードウェアのお話なんかもわかりますか？
まあ大体わかります。
笑ってない人は分かってないかな。そこら辺の話もしていきたいなというところでございます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazu.com saredo@narabazu.com となっております。番組ホームページのアドレスは narabazu.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどのお便りもお待ちしております。このパーソナリティにこの話題を取り上げてほしいみたいなね指名制度もありますので、ぜひぜひメール、そして番組ホームページからのメールフォームでお送りいただければと思います。ということで第7回リンゴは踊るされどならばず WWDC 特集前編はですねお送りいたしました。トマテヤと
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでした。
それでは皆様後半もよろしければお付き合いください。さようなら。
さようなら。
さようなら。
またね。
リンゴは踊るされどならばず。